センティアテニスストーリー。毎月第1週第3週のこの時間は県内に5点あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスのお話を伺ってます。総名コーチです。
どうも
お願いします。よろしくお願いいたします。夏
ということでね、
本当に
いやブラジルも暑いでしょうね。
あるよね、オリンピックっていつからですか？
うん、7月とか言ってますからもうすぐでしょ。あ
大丈夫、
大丈夫ね
大丈夫
暑さがね
暑さもありますけどね。
まあそこでしかもなおかつブラジルですよ、リオデジャネイロでしたっけ、
暑そう。
いや
行くんですか？
あ一応ね、その何ですか、世界の何位以内まで行けるといういわゆるその中に錦織選手と、まあ、女子でいた土井美咲選手が入ってまして、
ランキ
ングの中にね、本人は行くって言ってましたよね。まあまあ怪我する前ですからどうなんですかね。
そうなんですよ、今度の怪我は大丈夫ですか？
どうですかね、まあ、僕自身がもう心の痛みを抱えてるんでね、よく分かんないですけどもまあ本人これ怪我はね本当になった本人じゃないだけに
ね
なかなか言いにくないですけど、でもやっぱ危険するぐらいですから、やっぱりその、まあ、もちろん痛いのもそうでしょうけど、今ほらウィンブルドンっていうね、大会を控えてるんで、まあまあそういうこともあってね。とはいえやっぱりその戦、まあ、前の回にも言いましたけど、その若手がどんどん勝ってきてますから、なかなかね、こればっかりは分かんないですけどね、まあ、そんなわけでオリンピックというとね、皆さんなんかテニスと随分遠いところにあるように思いでしょうけれども、実はオリンピックっていうのは120年前、ちょうど120年前の1896年が第1回大会らしいんですよ。もちろん僕は生まれてないんですけど、そう堂々ですからね、
生まれてないんですか？
ないんですよ、残念ながら。ただちょっと計算するとちょうど僕のじいさんぐらいが生まれたぐらいですかね。だからそんな遠いようで遠くないですよ、意外と。
1896年、
そうですそうです、ちょうど広川さんがこの時ちょうどね、
そうですね、3歳ぐらいで多い
でそういう時にあった種目の中にもちろんその一番第1回にはテニスはないんですけども、
ないですよね、
でもね2008年からあるんですよテニスは。実は2008年というのはその3回目の大会ですよね。
2008年
というのは
1908年ですか？
いやいや違います、
テニスは2008年からと。まだ
違うごめんなさい、1908年ですね、ごめんなさい、1896年があれですよね、第1回ですね。だから1908年からですね、テニスはね。
結構昔からあるんですね。
あるんですよ。その時になんと面白いのは、同じ時の競技として、ラケッツっていうね、種目があったらしいんですよ。何の種目か内容わかんないですよ。ラケッツですから、ラケットってことなんですよね。
まあ、ラケット。
どんな内容の競技かわかんないんですけど、今となってみれば。
でもラケット使うものだから。
もちろんそうなんですよ。
テニスか。
テニスかですけども、テニスは別にあるんですよ。
別でしょ、バドミントン。
どうなんですかね。だからテニス、ラケッツ、もう一つは、ここで人出てくるのはまた面白い名前よね、ジュティームポーム、これ聞いたことありますよね。つまりテニスの語源になったと言われてた、いわゆるグローブを手にグローブをして壁に向き合ってボールを打ち合う競技ですよね。もうかなり古代的なスポーツ、この時もこの1908年にあったっていうんですよね、競技としてオリンピックの中で。
いやでもそういう意味ではテニスはスタイルを変えないも
ん、そういうことなんですよ。ルールもほとんどその時から変わってないですからね。
聞いたことのない、
まあ、生き残りゲームで言ったらもうずっと残ってるわけです、サバイバル。中にはオリンピックの競技で面白いのは綱引きもあったみたいですよね、昔ね。どんなのあれなんですかね、やっぱりこんな結構ムキムキマンが出てきてやってたんですかね。
今ほらスポーツはでもまた今スポーツ綱引きになってるじゃないですか。
あります
で人数5人ぐらいで、はぁ、言ってやるんですよね。
そうなんですか、
やるんですって。だけど、やっぱりその時代何人ぐらいでやったんですかね。
それも知りたいですよね、ぜひともね。1対1だったらもっと面白いでしょうけどね。
いやいや、あるかもしれないですよ、いや1対1じゃないと本当の力ってのは分かんないですよね、
逆にね。あとはほら体重制限ね、
体重別
なんとか、ね、
軽量級、
そうありますね。でもそもそもでもオリンピックって誰が言い出したか知ってますか、やろうっていうの。有名なほらね、男爵がいるじゃないですか、クノールス・ブ男爵、クーベルタクーベルタンというフランス人の男爵がやろうって言い出したんですよ。ですから第1回の時の
何人な
の、フランス人です。ですからその時の公用語として今でもイギリス英語とフランス語がオリンピックの公用語としてずっと残ってるんですよ。今でもそうらしいんですよ。だからその時の国としてはすごい少ないんですよ。 当然ですよね。誰かが言い出したところに参加してるわけですから、
だからおもてなしの人が言ったんだ。
あはは、
フレンチができるからね、
だからもともとほらあのスポーツっていうか前にも言いましたけども、もともとはそのレスリングとかフェッシング、ゴルフ、ポロ、クリケット、みんなそれはそもそもお金のある人たちが暇な時間を潰すために始まったのがスポーツの始まりなんですよ。いやいや本当の話、
決して健康のためとかではなかった
んですね。健康とか不健康なんですから。で、あのこのなんですか、自分が管理している農園の人たちに、自分はいつもプーラプーラプーラプーラって暇なところだと思われるのが尺で、俺はどうだすごいだろう、こんなことできてなんと金メダルまでもらえちゃったんだよみたいなことを見せつけたのがスポーツの始まり、オリンピックの始まりだったんですよ。だからもともとは出れる人ってのはそういう人しか出れなかった、昔はね。テニスもそうだしっかりですよ、昔はね貴族しかできないんですもん。ところがやっぱりそれがあのだんだんあれにすぐ、時間を経つにしてねって、国と国との戦いになったんですよ、純粋に。そしたら代理戦争ですね。すると国がその優秀な人たちを発掘するわけですから、当然本当の意味の力のある人たちの戦いに変わってったんです。じゃあお金のある人はどうなったかっていうと、パトロンという名前に変わるわけですよ。
今は壁に名前書いてるんですか？
そういうことなんです。だからもともとそういうところ、だからスポーツからお金は切り離せないんですよ、変な話。
そう
です、
いや、それはそうですよ。お金かかりますもん。
かかるし、やっぱりそういうものがあってこそやっぱり競技として成り立っていく部分があるんですよ、で、そのそういう意味でも考えてみると、やっぱりねスポーツってやっぱり歴史があるし面白いなと思いますよね。
ですよね。でも私は不思議ですよね、どうしてクーベルダン、はいはい、あのフランス人なのに、1回大会は、そのやっぱり古代オリンピックの地に行ったんだろうなっていうのが、
やっぱりそこはやっぱり歴史欲しかったんじゃ
ない、やっぱり歴史が欲しいのか、
格好つけたかったんですよ、アテネ。
俺別にフランスじゃなくてもいいよ、
いやいや、そこでやっちゃうとブーブー言われるじゃないですか、
金に物を言わせて、
あえてあえてそこでストーリーを作らなきゃダメなんですよ。もともとね、古代ギリシャで行われた競技なんだっていう、まあ、最もらしいね、そこでマラソンの丘からね、どこまでね測ったら 42.19 これだ決まったみたいなね。
じゃあそれがもし40キロしかなかったら40キロだったんですよね。
ダザイですよ、ダザイ走れエロス、
違う、それはメロス、ちょっと違う、
だからそういうところにやっぱりね面白みというかね、まあ、バックボーンがあるんですよ。僕らは今真剣にスポーツを見てますけども、その背景ってのはいろんなものがあるんだなみたいな。
なんかでもそう考えたら笑っちゃいますよね。
どう笑っていいじゃないですか ね、 ね、
オリンピック笑ってみるのも面白いかもしれないですよね。
だから僕らもやっぱそういう意味で参加しなきゃなんですよ。
あ、そうです、
見るだけじゃなくてやっぱりこうやってみて、あ、テニスってこんな笑えちゃうみたいなね。あ、
そうです
、ね、そういうところやっぱすごく必要、大事だなと思いましてね、
じゃあ今度あのなんか違うラケット、木でできたラケットとかでやってみますか、ね、
持ってますよ僕。
かっこいいですよね。でも、
大変ですよ、
あの方が、なんかでも雰囲気がないです。
イメージありますよね。
ありますよ ね、 ね、三つ折りソックス設定しようかな。形から入ってみよう。ちなみに調べました、
はい、
1896年は明治28年、残念ながら生まれてないですね。
あ、もうちょっとでしたね。
ちょっとずれてました、10年ぐらいずれてました。
ああ
、すいません、計算はわんかった。
私、うちはじいさんも生まれとらんもん、ね、ということで、いやでも、あ、ごめん、明治29年でした、29年です、はい、29年ということです。さあ、オリンピック、日本の選手頑張ってもらいたいと思うんですが、まあ、はい、錦織選手無理はしてとは言いませんけれども、
でも本人はね、出る気満々みたいですね。やっぱり変な話ですけど、本人は日本にいるよりもアメリカの生活は長いわけですよ、本当のこと言いますとね。だってもう中学からアメリカですからね。なのにもかかわらず、やっぱりそういった人に限ってやっぱりナショナリティが強いんじゃないですかね。大変な話ですけど、アメリカに国籍移してもいいぐらいにアメリカの生活も長いですし、向こうに自宅ありますからね、遊びに行ったわけじゃないですけど、だからそういう意味じゃ、そこであえて
連れてってっていう
ナショナリティが強くて、やっぱり日本のメダルという形をやっぱり狙ってんじゃないですか。
いやー、錦織でメダルが見たい ね、
ね、
いや、それはじゃあもしかしたらいろんなのを、置いといて、それはちょっと見たいな、
ね、もしかしたらグランドスラムも早いかもしれませんよね。
あ、ちょっとねえ、ちょっとそれはいいお話を聞かせていただきました。今や錦織さん、今休んでください。はい、オリンピックで見せてくださいね。ありがとうございました。
インドアテニススクールのセンティア、県内に5店あります。あなたもテニス選手目指しませんか？富山市内に3店舗、その他魚津と上市にもあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。都合に合わせて時間や場所を振り返ることもできます。 入会金年会費は必要ありません。入会のお問い合わせセンティアのホームページからお願いします。センティアテニスで検索してみてください。
いやいや、あのオリンピックは無理かと思うんですがあの始められてから例えばビギナー向けの、ね、試合とか、はい、私もサンティアの人に今年お正月に会ったら、あの今ダブルスでいろいろ試合で出てたりするっていうのを聞いて、そしたらまたテニスが楽しくなった、うん、え誰と誰がペア組んでんの、いやなんかいい感じじゃないなんてドラマありますよね。
ありますよね。やっぱり試合っていうのは一つ の自分たちが試した場の、まあ、こういったなんですけどお披露目の場ですからね。
そうですよね、うん、
勝ち負けは別にしてやっぱその場に出るってことはすごくやっぱり楽しみですし、社会出てなかなかドキドキすることってないじゃないですか、うん、ねせいぜいちょっとこずりいことはっていうぐらいのもんであって
そうい
う意味じゃねなかなかあのいいと思いますよ。
はい、うん、ぜひ皆さんもテニスしてみませんか。センティアテニスストーリー、総宮コーチにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。